はい、こんにちは、左大臣光永です。次回から7回にわたって一休宗純の生涯をお届けします。アニメ一休さんも子供の頃ご覧になった方も多いと思います。あの作品は子供の頃のトンチ坊主としての一休にスポットを当てていました。しかし一休はトンチだけではありません。ひたすらに禅の道を追求する愚道者としての一休、肉や魚を食らい酒を飲み女郎屋に通う破壊僧としての一休、歌人としての詩人としての一休、さまざまな顔があり切り口があり興味が尽きない人物です。一休宗純の生涯、全7回にわたってお届けします。お楽しみに。本日は北条政子の演説について、吾妻鏡と承久記を比較しながら読んでみます。承久3年1221年5月、後鳥羽上皇は鎌倉幕府の壊滅を目指し、京都南方城南宮において執権北条義時追討の院宣を下しました。このことはすぐに鎌倉方に伝えられました。北条義時、北条政子以下鎌倉幕府首脳部は軍議を開き、上皇方と戦う基本方針が決まりました。しかし配下の御家人たちは動揺していました。上皇様と戦うのか、俺たち朝敵になっちまうのかよ。そこで北条政子が皆を前に、お前たち聞きなさい、これが私の最後の言葉ですと切々と説いたことにより皆の心は奮い立ち一つとなったという有名な北条政子の演説。吾妻鏡と承久記でかなり内容が違っています。両方読みます。日本家人らを殿下に招き、秋田の城助景盛を持ちて示し含めて曰く、皆心を一つにして奉るべし、これ最後の言葉なり。故右大将軍朝敵を征伐し、関東を早々してより以降、官位といい俸禄といい、その恩すでに山岳よりも高く、名没よりも深し、奉者の志浅からんや、しかるに今逆心の残によりて秘儀の臨時を下さる。なお惜しむの輩は早く秀康種吉らを討ち取り、三代将軍の遺跡を全うすべし。ただし院中に参らんと欲する者はただいま申し切るべし。定理軍産の死ことごとく命に応じ、かつは涙に溺れ申す返報つまびらかならず、ただ命を軽んじて恩に報いんことを思う。ジュニーの北条政子は家人たちを御簾の下に招き、足立景盛に示し含めて言うことに、皆心を一つにしてお聞きなさい、これが私の最後の言葉である。故右大将軍源頼朝公が朝敵平家を征伐し、関東鎌倉幕府を早走してから、官位といい俸禄といい、その恩はすでに山よりも高く海よりも深いのだ。恩に報いようという志が浅くはありませんか。しかるに今回逆心の残言によって道義に反した臨時が下された。名を惜しむ者は早く藤原の秀康、三浦種吉、これらは上皇方の死亡者です、らを討ち取り、三代将軍の眠るこの鎌倉の地を守りなさい。ただし院方に参ろうとする者はただいま申し出るとよい。たくさん集まっていた武士たちはことごとく命に応じ、かつ涙に溺れ申し上げる返事もはっきりと言葉にならない。ただ命を軽んじて恩に報いんことを思うのだった。これが吾妻鏡における北条政子の演説です。次は承久記です。ニードの仰せられけるは、殿ばら聞きたまえ、あまかように若きより物を思う者そうらわし、 一番には姫御前に遅れ参らせ、二番には大将殿に遅れ立て祭り、その後また打ち続き、西門の神殿に遅れ申し、またほどなく右大臣殿に遅れ立て祭る。指導の思いはすでに過ぎたり、今度権の大部打たれなば、いつの思いになりぬべし。女人御将とはこれを申すべきやらん。殿腹は都に召し上げられて、代理大番も務め、古にも照にも大庭に敷川敷、水戸瀬が間、住むところを思いやり、妻子を恋しと思いてありしおば、我が子の乙戸殿こそ、いちいち次第に申しとどめてましましし。さらば殿腹は京方につき、鎌倉を攻めたもう、大将殿乙戸殿二所の御母将を馬の蹄に消させたもうものならば、ご恩こうぶりてましますとのばら、弓矢の妙画とはましましなんや。各申す天などが御山に頓生して流さん涙をば、不憫とおぼしめすましきか。とのばら、天は若くより物をきぶく申す者にて候ぞ。京方につきて鎌倉を攻めんとも、鎌倉方につきて京方を攻めんとも、ありのままに仰せられよ。殿腹。とこそのたまいけれ。ジュニーの北条政子が仰せられることに、お前たち聞きなさい。私はこれほど若い頃から物思いの絶えないものはございません。一番には姫御瀬、長女大姫に死に遅れ。二番には大将殿、夫源頼朝に死に遅れ。その後、また続いて、西門の神殿、長男の二代将軍頼家に死に遅れ。またほどなく、右大臣殿、次男の三代将軍実朝に死に遅れました。四度もの悲しい思いに、私はもういっぱいです。今度、権大納言、弟である北条義時が討たれれば、五度の辛い思いをすることになる。女人御将ということが法華経にあるが、これを言うのであろう。お前たちは都に召し上げられて、代理大番宮中の警護役を務め、雨が降っても日が照っても清涼殿の前庭に敷川を敷いて、三年の間故郷を思いやり、妻子を恋しく思っていたのを、我が子である乙戸殿、三代将軍源実朝が一つ一つ徐々にお勤めが免除されるようにしてくださった。であれば、お前たちが京方について鎌倉をお攻めになることは、大将殿源頼朝と乙戸殿源実朝二人の御母将を馬の蹄に蹴らせなさるものであるので、ご恩も受けていらっしゃるお前たち、武士の道において神仏の加護がありましょうか。あるわけがない。かく申す私などが御山に隠姓して流す涙を不憫とは大思いにならぬのか。お前たち、私は若い頃から物の言い方がきついものでございますぞ。京方について鎌倉を攻めるのも、鎌倉方について京方を攻めるのも、思うままに仰せられよ、お前たち、とおっしゃった。というわけで、吾妻鏡と上級記から北条政子の演説部分を読みました。だいぶ内容が違ってますね。吾妻鏡は鎌倉幕府の公式な記録書であり、上級記は軍記物お話ですので、やはり吾妻鏡の方が実際の北条政子の演説に近いものを伝えていると思われます。上級記は作者が北条政子に共感して感情移入して、政子の内面をより深く掘り下げている感じです。その分、上級記の方がドラマチックで具体的なんですけれども、実際の演説は吾妻鏡の方が近かったろうと思われます。しかし、どちらもとても気合が入る内容で、 確かにこういうふうに言われたら鎌倉武士は奮い立ってやるぞとなったろうなと思います。吾妻鏡における北条政子の演説、承久記における北条政子の演説、あなたはどちらがお好きでしょうか。 YouTube で配信中です。岩倉米王使節団、明治4年1871年から明治6年まで、岩倉朋美、木戸孝允はじめ明治政府の首脳部がアメリカ、イギリスはじめ全12カ国を巡察。長く鎖国体制下にあった日本にとっては大きなカルチャーショックとなりました。明治の廃仏毀釈、慶応4年1868年、明治政府が出した神仏分離令を発端として、神社関係者や民衆によって仏教弾圧、仏教排斥の嵐が全国で吹き荒れました。好評発売中です。日本の歴史、幕末の動乱、オンライン版。嘉永6年1853年のペリー来航から、慶応4年1868年、鳥羽伏見の戦いまで。同じく日本の歴史、明治維新の光と影、オンライン版。慶応4年1868年の江戸城の開城から、明治10年1877年、西南戦争まで。幕末から明治にかけての歴史の流れを楽しみながら学べます。スマートフォン、タブレット、パソコンで共通してご利用になれます。詳しくはリンク先まで。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。